Station. Typhoon FM, Okinawa Podcast Station.
タイフン FM 一枠お届けしています。この時間は首里城下町クリニックの田中武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さすがの沖縄もちょっぴり冷たくなってきましたね。
そうですね、ちょっとおしゃれができる季節に
風邪の方も周りに、私の周りも多いんですが、増えてきてないですか？
まだインフルエンザは流行ってないんですけど、今日は午前中の外来ではお腹を壊してくる方が結構、お腹の風邪だと思うんですけど、何人かいらっしゃいました。
皆さんね、沖縄もだんだん冬になってきますので、気をつけてくださいね。さて、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会開催しています。11月は糖尿病と認知症と題して、首里城下町クリニックの福地真理先生がお話ししてくださったということです。糖尿病と認知症、先生、全く違う病気ですよね。
はい、一般的にはそういうふうに考えがちだと思うんですが、このラジオでもよく話してます通り、沖縄、日本、世界中そうですけれども、今肥満が問題になってまして、肥満の人が増えるということは糖尿病の患者さんも年々増加してるっていうのが今の現状です。でかつ、またもう一つ、高齢社会になっている現在、日本人も今高齢化率が非常に高くなっているんですが、それとともに認知症になる方も増えています。で今までこの2つは全く別のように議論されてたんですが、実は認知症になりやすいそのリスクとして、その糖尿病に注意しましょうということも最近よく注目されるようになってきているわけです。
じゃあ何かその関係があるんですか？
そうですね、はい、認知症と言いますと、ある日突然急に物忘れが始まるようなイメージもあるかもしれませんが、実はやっぱり 脳も、血管に、栄養をもらってるわけですから、動脈硬化が進むような血圧ですとか糖尿ですとか、そういった血管を痛めるようなことが起こると、やっぱり脳にも老化現象が早く起こると考えられているわけです。ですから生活習慣病を予防するような運動や食事っていうのは、実は認知症の予防にもつながると。この2つは全く関係ないようでいて、実は関係しているんですよっていう話を先生が分かりやすく話していただきました。
関係し合ってるんですね。
そうですね、実際に先生もいくつか調査結果を報告してくださってたんですが、糖尿病の方で血糖値が高い人ほど認知症になりやすかったり、また、低血糖といってお薬を飲んだりインスリンの注射をして低血糖になる回数が多い人ほど認知症が出やすかったり、やはり血糖値の 変動が認知症の起こりやすさに関係しているということも先生紹介していました。
はあ、じゃあそういった状態にならないようにすることが私たちは大切なんですね。
そうですね、ですから今回も来場した方は70代80代の方も結構いらっしゃったんですが、本来この話大事なのは若い世代の人たちに、将来認知症にならないためには生活習慣病にならない生活の、維持といいますか、いい生活習慣をつけるということがやはり大切だということが一番のメッセージになるのかなという気もします。
もうなんか今の先生の言葉で、私は40代ですけれどかなり食いついておりますけれど、
はい、そうですね、ですからやはりこれからはもう自分の体は自分で守ると思って、運動を気をつけたり食事を気をつけたりっていうのが一番大切なのかなと思います。
そうですね、今日お話伺う前は、そうね、うちの親もこうだし、ちょっと親のためにみたいな気持ちだったんですけど、はいはい、まさに今ど真ん中ですね。私、
そうですね、本当若いうちに意識しておくっていうのが大事だと専門の先生たちはよく言ってますね。もう糖尿病になる前にすでにいろんな変化が起こっているので、ですからやっぱり普段からいつも自分の体を守る意識を持っておくっていうのは大切なのかなと思います。
はあ、というと、糖尿病と認知症というのは生活習慣の積み重ねが生んでいる ということになるわけです
か。そうですね、まあ、それが、まあ、ある意味老化現象の一つとして起こるのが認知症であるわけですが、実はこの背景には生活習慣のその変化っていうのは大きいんだということを考えておいた方がいいということですね。
どのお話を伺ってもやはり生活習慣って大切だよっていうふうになりますけれども、
はいはい、
先生どういう感じがいいんでしょうか。
はい、糖尿病と認知症の治療という話で最後先生まとめてくださったんですが、基本はやはり食事療法がまず第一に上がってきてました。適切なエネルギーの摂取、栄養素のバランスの良い食事、あと規則的な 食事習慣で、その中でですね、先生が認知症を予防する食べ物としていいということで紹介してたのが大豆ですとか大豆製品、野菜や海藻、あと乳製品を多く、お米とお酒は適度にする、
うん、
まあ、こういったのもが先生はいいというふうに言っていました。
はい、
これは実は久山町研究といいまして、福岡県の久山町というところでもう何十年もかけてやってる大規模な調査がありまして、この調査結果が明らかにしたことでして、かなり信憑性のある情報になっています。あと、海外でいうと地中海料理のオリーブオイルですとか、よくナッツ類とか少量のワインとかがいいとかっていうのは海外の研究でありますが、やはりこういった食生活ではいいのかなと。でそう考えると、例えば大豆製品だと豆腐ですし、
はい、
野菜や海藻っていうと沖縄の人は昔からもずくや島野菜食べてて、乳製品を牛乳などで補っていれば、実は沖縄県の食事っていうのがこの認知症予防 の食事にもつながるのかなと。ですから今は少し肉類がちょっと多すぎたりしますから、やっぱり普段の食事をちょっと見直してみるっていうのは大切なんではないかなと思いますね。
そうですね、今日ランチステーキ食べようって思ってた人、油脂豆腐とかどうでしょうか。
偏らずに食べた方がいいですのでもちろんお肉も必要な時は食べて体力をつけないといけませんから、
はい、
偏ると良くないというふうに思っていただくといい。
何でもバランスってことですね。
そうですね、はい、
でもね、沖縄の伝統食はそういったいいよって言われているのがふんだんにありますから、はい、もう一度、ね、美味しく食べて、
そうですね、
健康に生きていくために見直してみるのも必要ですね。
大事ですね。
いや、今日は先生衝撃ですね。糖尿病と認知症、
はい、
原因は同じところにあったんじゃないかというお話ですね。
そうですね、全く関係ないようでいて実は関係しているという話です。高血圧も同じようなことが最近よく言われてまして、イギリスのある調査では国民全体の塩分の摂取量を減らして、血圧が下がったことで脳卒中が減って、心臓病も減って、それと一緒に認知症も減ったという調査結果を出してまして、やはりみんなつながってますよというのが世界中でもやっぱり注目されるようになってきてますので。
しかしイギリスはすごいですね。国を挙げて取り組んだというところが、はい、
食品メーカーにアプローチして、はい、こういろんなこう販売するものに含まれる塩分を抑えていったそうです。国家プロジェクトでやったみたいですね。
これ日本もまた、ね、地域でっていうのは少しいい例に、はい、良い例に参考になるんじゃないでしょうかね。
はい、そうですね、
はい、11月の地域向け医療講演会は糖尿病と認知症というテーマで行いました。そしてですね、12月の医療講演会は一月お休みとなりまして、はい、1月2015年の1月なんですけれども、先生もう明けましておめでとうございます。
そうですね、もうあっという間に年越しますが、
はい、1月は1月14日水曜日午後7時から、高血圧が良くなる食事運動についてと題して、田中先生がお話ししてくださいます。ここもまたこの糖尿病、認知症、高血圧、またつながりが見えてきますね。
そうですね、生活習慣病の予防の食事っていうと結局みんな共通のことですので、高血圧は私専門でやってるっていうのもあるんですが、一番患者さんが多い病気ですので、たくさんの方がやはり日頃からどうしたら血圧下がるんだろうと悩んで、薬草を試したり、ウォーキングしたり、皆さん取り組んでると思うんですけど、そのあたりを正面から捉えて今回はお話しできたらなと思っています。
そうですね、できれば薬に頼りたくないという方も多くいらっしゃって、
はい、
皆さんね、それをどうしたらいいんだろうっていうことなさってると思うんですけれども、
そうですね、ですから本当に必要な時にあまり飲まない期間が長いと脳卒中になったり怖いこともあるわけですから、うん、必要な時は受け入れて飲んでいただきたいんですが、うん、私たちもよく患者さんに話しているのは、なるべく薬をやめられるように、もしくは減らせるように一緒に運動と食事頑張りましょうという話で励ましたりしてます、うん、はい、それがまた高血圧以外の糖尿病などにならない、うん、ために大切ですので、はい、ぜひ、今回基本のところに戻る話を正月でできたらなと思っています。
そうですね、循環っていうことですよね。
そうですね、本当に、うん、みんなつながっているので、若いうちから頑張りましょうということで、ぜひ先輩方のみならず若い人たちにもたくさんの方に来てほしいなと思ってます、
うん、そうですね、これはもうどなたにでも当てはまることですからね、はいはい、ぜひお越しください、2015年1月は1月14日水曜日午後7時から、田名先生が高血圧が良くなる食事運動についてと題してお話しなさいます、申し込みは必要ございません。直接首里城下町クリニックまでお越しください。詳しくは098-885-5000、 ウェブサイトでも紹介しています。首里城下町クリニックで検索なさってくださいね。ということで、首里城下町クリニックの田名先生にお話伺ってまいりました。なんか1年あっという間でした、
はい、本当に今年もお世話になりました。
お世話になりました、はい、そして健康に関する情報もいろいろと教えていただいたんですが、それで初めて知ることであったりとか認識を改めることって本当にたくさんありました。
ありがとうございます。私も開業以来この講演会ずっと取り組んでるんですが、やはり繰り返し皆さんにこう今一番ホットな情報をしっかり提供したいという思いで始めました講演会ですので、来年もまた気持ちを新たに頑張っていきたいと思っています。
そうですね、また来年も健康な1年を過ごせるよう頑張っていきたいと思います、はいはい、首里城下町クリニックの田名武院長でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。